というわけで約一月ぶりのご無沙汰でございます。
お久しぶりでございます。
久しぶりでございます。まあいつもの通り仕事の山場がありまして、
うん、
まあ一応無事これを乗り切ったということでございまして、
うんうん、
まあこの忙しくなると何もできんっていうことはいつものことなんですけど、まあこの間もなんか春先ぐらいですかね、うん、忙しい最中に旅行に行きましたみたいなことをやったと思うんですけど、今回もまた同じようなことをやってしまいまして。
ああ、そうだ、その旅行の話多分長くなるでしょ。
まあそんなでもないと思いますけど。
ちょっと先にこっちの話するけどね。
ええ。
また財布拾ったんですよ。
あ、はい。
スーパーの駐車場で。
ええ。
でさ、もう今の世の中でさ、そういう財布を拾って、
うん。
それをちょろまかして、
うん。
こういう場で言わないで、
うん。
しめしめっていうやつが、こう、
うん。
こう世の中を牛耳ってる世界じゃないですか。
まあ牛耳ってるというのはあるかもしれないですけど。まあ。
まあ、こう儲けてる人ってそういう人じゃない。
ええ。
また何も考えずに普通に、スーパーのコーナーに届けに行って。
うん、
ああ、やっぱり僕はダメだなと思った。
ダメってことはないでしょ。それは普通のね、日本人としてのこの美徳とされている。
何も考えずに、あ、財布拾った。儲かったって全く思わないのはなんでだろうね。
まあ常識的な人だからじゃないですか。だって誰かに見られてないよなとか言って平気な顔して懐に入れられる神経の方が理解できないですよ俺は。
でもそういう人がこう今儲けてるじゃない。そういう人じゃなきゃダメなんじゃないかな。
まあ僕もまあ拾ったっていうわけじゃないですけど似たようなねあれがありましたけど、全く自分の懐に入れることなく全額をこう渡すっていうやりましたけど、まあでもそれは当たり前じゃないですか。
財布落ちてんだよ駐車場にさ。何度目だっちゅうの。
ラッキーとかにはならないでしょ。
ならないね全然ね。
いや僕はそれよりももっと心配なことが、拾った財布をこれ猫棒するんじゃねえかって思われるその過程が嫌で交番にまで持っていけないっていう。俺は今から届けに行くんですよって言いながら行くわけにいかないじゃないですか。
なんかその時の態度とか表情で分かるんじゃないですかそういうの。
まあそういうの心配しちゃって、うかつに行動できない
っていう。幸いにして今までさ僕の顔を見てさ、あんたがやったんでしょみたいな風に言われたこと一度もないけどさ、それはなんかなんとなくそういうの分かるんじゃないの。
いやー、
そういう世の中にはそれもう言われたら完全に人間不信になるけどね。それ言われたら次からもう財布拾ったってここで言わなくなりそうだけど。
まあそれに近いようなことでね、善意をこう疑われるとか、やってもいないことをこうなんかわーって言われるみたいなこともネットではこう聞きますからね。
本当なのかね。
わかんない。
ツイッターでさよくこう架空のことを言ってリツイートを稼ぐ仕事をしてる人いるじゃない。
まあ、仕事じゃないと思うんですけど。
あれさどう考えても嘘でしょ。あ、なんか電車の中であった出来事とかさ、本当なわけないじゃんこれっていう。
いわゆる
でもあんなのばっかり見てるとね嫌になっちゃうよこう世の中が。
まあ幸い僕もそこまでひどいのって自分で体験したことないですからね。まあいいですけどね。いわゆる嘘松ってやつですよね。
ああ。なんか本当そういう意味では僕は周りの人に非常にこう恵まれてるんだな。変な冤罪みたいなかけられたことないもんな。
まあ正直者がバカを見るとこまではいかないまでも、まあ正直に生きていきましょうよっていう話ですけど、我々二人はまあ普通の感覚を持った善良な人間でございます。
この普通の感覚の人たちだけだったら世の中平和になる。
まあそういうことですね。
いやもう悪に染まらないと儲からないみたいだからさ。
いやいやそのままでいてくださいよ。そのまま清らかな人でいてくださいよ。
むしろもっとずる賢くぐいぐい行かないと。
まあ
っていうのに僕もう疲れちゃったんで今年もう今年に入ってから本当に疲れてそういう営業とかも全然しなくなっちゃったんで、まあ若干仕事に限りは出てくるよね。
まあ、貪欲に行かないとね、そこね。
いや普通にツイッターのダイレクトメールとかで気軽に仕事くださいよっていう。
ああ、まあ、それはぜひ、ね、 このポッドキャストを聞いてる業界の人
がこの人いい人だから仕事をじゃあ頼むかなってなんないと思いますけどね。
いや、うん、仕事頼むときに一番重要なのは、うん、ちゃんとオーダー通りに仕事をしてくれるかどうかということと、うん、うん、ある意味でも性格は重要ですよ。こいつ、何、頭おかしいんじゃないのみたいな人に仕事頼みたくないですからね、頼む。割とこの業界そういうの、話聞きますか、まあ、
コメントで、この人がいい人だって判別できるかどうかわかんないですけどね。まあ今でもちゃんとした人多いから昔は本当変な人多かったけど
いや今でも多いみたいですよ。
多いの？未だにトンズラする人とかいるの？
トンズラとか仕事上げてこない人はいるみたいですよ。
ああ、僕ちなみにすごい仕事超早いんで。
ああそうですよ、マルさんは仕事ね、締め切り前に上げてくるぐらいの人ですから、うん、漫画書かしたらどうか分かりませんけど、
うん、こう仕事が遅くてっていうのはデビュー当時ぐらいなんで今はもう超早いですよ超早いから手抜きってわけじゃないけど、
まあ、うん、僕の今回の仕事に関しては、まあ、別に僕だけが悪いとか僕が悪いとかいうわけではないですけど、うん、かなりもう数時間遅れてたらアウトだったかもしれないみたいな。
あなたのところは毎回そんな感じです
いや、こないだほどはひどいこと、もうこれ以上ひどいことはないだろうと思ったらさらにそれを上回るひどさだったっていう感じですから、でその忙しい最中にまた旅行の予定を組んでしまうということをやらかしまして、
で 今でもこうイラストレーターとかデビューしたての人たちって真の締め切りとかの意味って分かってんのかな。そういう考えに至ってないのかな。締め切りには架空の締め切りと真の締め切りっていうのがあって、うん、そのやりとりだ、そういう悪知恵みたいのが働かないから編集さんは若い人使いたがるんだろうな。
ああ、うん、まあ、若い人っていうのは、その漫画家が若い方。
まあ、知識知らないからさ。そうですね。まあ、例えば10日に締め切りって言って、その10日が金曜日で、もうちょっとなんとかなりそうですよって言ったら、今金曜日だから週明けまで大丈夫ってわかるわけじゃん、こっちは。だけど、そう、新人さんはさ、そこまで考え至らないからさ、そう、使う人もそういうふうに思わない方が楽だもんね。
まあ、そういう駆け引きをしだすともうベテランって感じですけどね、う
ん、で、あなたのその仕事のやつはそういう人多いんでしょ多分この印刷所止まってるよみたいなばっかりだからさ話聞くとい
や、まさか工場で伸びるとは思わなかったみたいな、ね、感じですけどね。
そうですよ、締め切りって伸びるんですよ。
いや、今回はでも相当やばかったですね。本当に納品日に間に合うか間に合わないか、もうなんだろう、印刷したやつが乾かないかもしれないみたいなレベルのあれでしたか相当やばかったです、
ね。はあ、誰が悪いっていう原因がわかんの？まあ、連帯責任なの？
まあ、いろいろと。まあ、そこら
辺は。イラストを上げてくれるやつが、こう、いつまで経っても上げてこないとかさ。文章を書く人
一人が引っ掛けてるだけだったらいいんですけど、そういうわけでもないんでね。まあ、でも本当、例えば、ラノベとかだったら、まあ、小説書く人がいて、で、挿絵を書く人がいて、悪いのはどっちだみたいな話になったら、割とシンプルな、あれなんですけど、うちの本の場合は関わってる人間がそこそこいるので、
うん、それだと。もう、あれですか、機種依存文字使っちゃって、本印刷してみたら、えらいことになってるみたいな修正も効かないの？
ああ、でもそれは印刷屋の責任だもんだって。
あからさまに。それ印刷上の責任なの、うん、昔なんかエロ小説かなんかな、ハートのマークが機種依存文字でめちゃくちゃになるってね、見たことあるけど。
はいはいはい。まあ、同人誌の場合はそういうことあるかもしれませんけど、普通の商業印刷の場合は、こちらで収めるの、印刷データっていうのがあって、で、それとは別個に、その PDF とかで見本を出すんですよ。で、その見本をプリントアウトしたやつと、うん、その印刷データに違いがないかどうかっていうのを印刷所の方で入念値チェックしてから印刷に回りますから。
うん。
だその時点で、その PDF を出したやつを俺ら自身で見てますから、それがもう化けてたら、あれだし。で、印刷所の
方で。一応その PDF を出してくれるぐらいの余裕はあったんだ。
いや、っていうかそれを出さないと確認できないから印刷に回せないんですよ。その工程は必ず印刷上で必要なので、うん、だからそこでズレが発生したら当然大問題になりますから、なんかフォントがありませんとかいろいろ言ってきますよ、うん。
まあ、あなたの本の場合はこう 本来修正しなきゃいけないところに修正されてなかったとか、そういうのは全然関係ないからまだいいか。
うん、そもそも間違ってるかどうかが俺ら自身でしかわからないようなことがそのまま印刷されちゃったりとか当然ありますから、そこはもうやるしかない。
いやー、それ数値とかさ、結構微妙な感じで間違ってて、それオフィシャル設定になったら結構めんどくさいことになりそうだけど、ね、
いや、もうこれまでにも何度もやらかしてる
どうせあれでしょ、シャーザクの3倍のスピードとかもそんなのが走りだったんじゃないですか。
まあ、アニメの脚本って台本がその印刷されて、ね、その声優さんとかにもう各その関係者の人に回って、で、じゃあいざ収録するぞっていう段でも、その、なんぼでも修正発生しますからね、僕が人づてに聞いた話だと、ガンダムなんかでもね、やっぱあったらしいですからね。
何が
?08 招待かなんかの時に、もうすぐこの一年戦争も終わるみたいなことのセリフがあってですね。
ほうほ
う。でもそれって俺らはもうあのガンダムの戦争が1年戦争だって知ってますけど、あれ1年で終わった
から、
う
ん、ああなるほどね。1年戦争って名前になってんのか。もう
そうそうそう、だから12月の半ばの時点でもうこの1年戦争ももうすぐ終わるぜっていうセリフがあって、ギリギリで気がついたみたいな話。
ああよかったね。そう、気づいたんだ。
そう、気づいた。
あちゃーって感じだけど、
人づてに聞いたことがあります。
ああでもね、もうみんなテンパってるとそんなのスーって抜けてったりするからね。
行っちゃう可能性がありますから。
うん、あるある。
ま、そんなことで、うん。はい。ということでですね、まあ、そんな余裕がなんであったのかっていう感じですけど、北海道に行ってきました。そうだよね。うん、北海道にね、行ってきまして。
あいつこの非常時に旅行行ってやがってみたいな風になんなかったの？
いや全然大丈夫だろうみたいな感じでしたから。
そんなんだからギリギリになるんじゃないですか。
おかしいよね。話ですけど。で、今リアルタイムで九州とか四国とか、あとは中国地方は結構広範囲で雨が大変なことになってますが、うん、僕が行った時も実は台風が来ていて。ずっと旅行中ずっと雨に降られてまして、
うん
うん、ただ、うん、今みたいな大洪水ってわけじゃなかったから、そういう意味ではまだマシだったんだなっていうね、
話でした。ちょうど1週間前ぐらい、
もう2週間ぐらい前かな、
大変なことになる時期の。
ああそうそうそうですね、北海道も1回ね洪水とかになってましたから、それ考えりゃ全然いい時に、まあ、まだマシでしたよ。ずっと降られてましたけど。
北海道に行ったんでね、ラブライブサンシャインの聖地巡礼に行ったんでしょ。
ね、単独で行ったわけじゃなくて、親と一緒に行ってるんですよ、うん、かなり高齢の親と。で、だから当然ですけど、ラブライブサンシャインのその聖地巡礼に行くなんてのはお首にも出さずにですね、
うん、
ただここのお店とかが名物があるらしいよって言って行ってみたいって言ったところが、そのなんだよ、砂防。
あ、でもバレないもんなんですか。
バレないっていうか、普通にだって喫茶店ですもん。
あのキャラクターのパネルとか置いてあったりしないんだ。
パネルはなかったけど、入り口のところにラブライバーの人は店員さんに店員に声をかけてください。そしたら撮影じゃない、アニメに出てきたお部屋にご案内しますみたいなのが貼ってありました。
ルビーちゃんが無断で入っていたあの部屋に。あれただの部屋じゃないの、店員さんの。
さすがに僕も親と一緒に行ってるんで、店員さんにラブライバーですとは言わずに、もうそのまま名物のパフェだけ食って帰りましたけど。
まあ、あの部屋行けばよかった。
はい。
ちょっとトイレ行ってきますとかって言って。
まあ、やろうと思えばできましたけど、別にそこまで巡礼に命かけてるわけじゃない。
せっかく行ったんや。ちょっとお花を摘みに行って。
とりあえずその、お店のね、砂防、菊泉か。菊泉さんのところの表で写真を撮って、入り口のところに、入り口っていうか、レジの前にですね、スタンプが置いてあるんですよ。
う
ん。うん。で、そのスタンプを、押して帰ってき
ました。ラブラブの？
ラブラブの。
バレなかったの？
いや、なんかやってるなぐらいには思ったかもしれませんが、
写真撮ってるの、なんでこんなとこで写真撮んのとか言われなかったの。
いや別にクジラ汁とかが名物なんだって言って、で親父は甘いもの食わないんで、親父にクジラ汁を食わして、で俺はパフェを食って、でね、ラブライブサンシャイン の劇中で坂から海を見下ろしてみんなこう眺めてたじゃないですか。 あそこのすぐ近所なんですよ、あの店って。だから函館で一番有名なあの観光地っていうのは、観光地の一つがその八幡坂っていうとこなんですけど、そこから下を見下ろして写真を撮るっていうのがまあ観光の定番なんですよね。
で、そこの観光地なのあれ？
あれ観光地なんですよ。
だってあのラブライブサンシャイン的にはあの自分家の前の方のが綺麗なんじゃないの？
で、その坂を見下ろしてみんなでこうなんか写真っていうか雪のね、まあ、降ってたところですけど、でそこを振り返ると学校があるんですよ。
はあ、
うん、だからもうラブライブサンシャインを見てラブライブのその聖地巡礼に行こうと思ったら、その八幡坂っていうところに行けば大体もうそこのお店と坂と学校っていうのが見れるんですよね。
ほ
う、うん、
でそれはその後、ね、そのラブライブ好きな人たちがそこゾロゾロ行ってるわけ。
いやー、なんかそれっぽい人がいたような気もしますけど、あからさまではなかったんでちょっとわからないですけど、でその後あの五稜郭タワーにも行きました。
あー、うん、って言われてもよくわかんないよ。
五稜郭タワーもね、あの子たち行ってましたからね。
あ、下が見えるやつ？
あ、そうそうそう。
へー。
あそこね、面白かったのが、あの展望台が斜めにガラス貼ってあるんですよ。
うん、
あの向こうにつんのめるように。うん、でそうするとね、目の高さでこうひょいって覗き込むとですね、真下が見えるんですよね。だから、ね、思ったより怖いですよ、あそこ。
へー。
うん、高所恐怖症の人は。
どういう意図でそんな、怖がらせるためにそういう風になってんの？
五稜郭って上から見ないと、その星型の形って見えないじゃないですか。だからね、五稜郭タワーって非常にいいんですよ。あそこ登ると、上から五稜郭の形がはっきり見えるんで。
へ
ー。うん。だ五稜郭を訪れて、まあ、普通にお城の跡だなみたいな、お城じゃないんですけど、跡だなって、にしか見えないんだけど、五稜郭タワーに登ると、あ、こんな形してんだ、すごいいい眺めだなってなるっていう。もうあそこはぜひ行かないとダメですね。
ラブライブサンシャインのキャラたちが撮ってた写真と同じポーズで撮ったりしなかった
そうそうそう。まあ、ポーズは忘れましたけど、土方歳三のね、像がありますから、そいつと肩を組みながら写真撮ったりとかしましたけどね。まあ、函館はこんなもんですよ。だから函館、ホテルとかに、パンフレット置いてますよ。ラブライブサンシャインのロケ地マップっていうね。
ああ、そうなんだ。
ええ。だからこれ、そのパンフレットを見ながらもう行けばバッチリ
な。だいたい基本的にラブライブサンシャインって舞台が沼津だからな。北海道じゃないからな。
そうなんですよね。ええ。
一応じゃコラボってはいるんだね。
うん、コラボで、うん。だからちゃんとしっかりコラボはしてますね。ええ。で、まあ1日目がその函館で、たださっきも言ったように天気が悪かったんで、函館ってのいわゆる夜景って、まあ、有名じゃないですか。あれがね、もう全く見れないっていう状態でしたよ。
うん、札幌の観光名所なんて僕時計台ぐらいしか知らないわ。
だからそうです。丸さん、函館と札幌って相当離れてますからね。言っときますけど。うん、
北海道っていうさ、ベースがあるじゃない。
はい。
あのベースのどこに何があるとか僕全然知らないから。
そうですね。まあ。
上の方が網走だっけ？
一番上は稚内です。網走は右の上の方です。
へ
ぇ、で、札幌は左の方ですね。まあ、小樽とかもそうですけど。で、函館は一番尻尾の方です。
もう一回水曜どうでしょうの北海道のやってるやつ見た方がいいのか。
そう、僕ね、水曜どうでしょうに思い入れが、っていうか見てないんで、全く思い入れがないんですけど、知り合いの人も北海道いたって言ったら、自分だったら、いわゆる HTV ですか？北海道テレビに行くのに、みたいなこと言って、うん、まあ行ってどうするんだって話もあります
けど。どうでしょう、もう、今やってんの、あれ。昔の時は相当、あれ相当昔だから、だいぶ今違うんじゃないですかね。
まあ、その辺よく知りませんけど。で、まあ、1日目函館で、まあ、天気悪かったんで、夜景は見れずに、で、その次の日に札幌に移動しました。で、札幌は、まあ、時計台とかも見たんですけども
、
はい、3日目にね、旭川の例の有名な動物園に行ってきましたよ。で、それはなんだろう、札幌からバスツアーみたいなのが出てて、1日で日帰りでまあ戻ってくるっていうツアーがあるんですけど、それを利用して行きましたけど、 あれは意外といいですね。電車とかで行くとその間こうまあね、仲間とかで行けばおしゃべりしながら行くっていうのもまあ一つの、まあ、楽しみではあるんでしょうけど、バスガイドさん付きのツアーで行くとバスガイドがずっと喋っててくれますんで全然飽きないですよね、道中。
お、
はあ、なかなかこういうのもいいもんだなっていう感じでしたけど、で札幌に戻ってきて、最終日は
何日行ったの？3日？
3泊4日かな。で4日目がだから僕単独行動だったんですよ。で、うん、遅い時間の飛行機を取ったんでもう丸1日で使えたんですけど、で札幌から小樽に移動して、小樽を見学、運河って有名なんですけどそこを見て、でまた札幌に引き返してきてその日だけ晴れたんですよ、単独行動の日だけ、
うん、
で札幌のちょっと郊外に北海道開拓の村っていうところがありまして、そこに行ったんですけどね、
うん、
でそこが愛知県に明治村ってあるんですけど、それと似たようなテーマパークなんですよ。古い建物をまあ、あっちこっちからその解体するぞってやつをこう集めてきて、まあ、一定のテーマに従ってこう並べているっていう、まあ、実際建物が復元されてるっていうところなんですけど本物の。で何がそこが見どころかっていうと、まあ、僕はもう明治村とかああいうところに、まあ、古い建物が残ってるっていうようなところに行くこと自体も好きなんですけど、この間ゴールデンカムイってアニメやってたじゃないですか、であれ僕原作ずっと読んでたんですけど、そこの舞台というかですね、漫画の中に出てくる建物が割とそこの開拓の村に建ってる建物がモデルになってるところが多いんですよ。だからその意味では一種の聖地巡礼みたいな感じ。
パネルとかあった？
ゴールデンカムイと別にコラボはしてなかったですけどね、入ってすぐのあたりにある建物なんかはこの間の、最終回より1個前か、殺人ホテルってな北海道ホ、ね、なんだっけな札幌、何ホテルだったかな舞台になりましたけど、それがその建物がモデルになってるんですよね。であとはその、まあ、北海道にニシン漁とかが、ね、盛んだった時期にニシン御殿っていうか、それで財を成した人とかが、まあ、御殿みたいなすごいこう大きな建物を建ててるっていう、そこが、NHK の、 連続テレビ小説ってあるじゃないですか、朝やってる、あれのマッサンっていう番組のロケでも使われたりとかしてて、ゴールデンカムにも出てるんですけど、
そういうところがマッサンって何かの略なの？
マッサンは、マッサンとは呼び名ですね。
フェリペ・マッサンしかわかんないけど。見たことないもん、連続 NHK のドラマって。
僕もまず見ないですけど、ゲゲゲの女房の時とマッサンは最後まで見たんですよ。だから僕は連続テレビ小説で最後まで、最初から最後まで見たのってその2本しかないんですけど。
JJJA とかっていうやつ？
あれは、また別です。外国人の女性が主人公だったやつですね、マッサンは。ウイスキーを作ってる。で、そのウイスキーの工場っていうのは、小樽のもちょっと先にあるんですけど。という感じで、まあ、なんだろう、マッサンとゴールデンカムイと、あとラブライブサンシャインの成長をちょろちょろっと巡礼してきたっていう感じですね。
以上？
以上です。
なんか面白い珍道中はなかったんか。
珍道中ね。まあ、真面目に見学とかしてきましたからね。
ああ、なんか、あれだね。こういう名物のところがあって、そこに行こうって、ちゃんと行くんだね。僕、割とこう、旅行に行っても、車で行く道中の車の運転とかが好きだから、あんまり目的地関係ないかって、目的地の印象があんまりいつもないんだけど。
バイクのツーリングでもそういう人いますよね。目的地で、例えば、じゃあ何するのって言ったら別に何かをしに行くわけではないっていう。ツーリングのね、その道中そのものが目的。僕は割となんか行った先でじゃあ温泉でも入るかとかやるタイプですけど。
いや、佐渡に行った時に友達もこういろいろこうロケーションをこう考えてさ、こう、コースを作ってんだけどさ、その途中でこう、金山かなんかで有名なとこで、砂金をこう、はいはい体験、なんと川みたいなところで、ほら、ザルみたいな持ってこう、はいはい、砂の中から砂金を取るみたいなのを体験できるところがあるんだけど、そこでやった時は仕事かこれはと思ってやってたからな。
そうか、楽しみはいいじゃない。
仕事なのかこれはって。
あ、
いや、まあよかったね、旅行行って。もう全然旅行も行ってないわ。そうですね、
小樽まで足を伸ばした時にも、あのゴールデンカムイでお団子が出てきたのってわかりますかね。
ゴールデンカムイはさ、あのこう女の子を探してる時にさ、あのこんな子いなかったかっていうさ、あの変なポーズの写真を、そこしか覚えてないです。
それ最初。
あれがすごい面白くて、あれ3回ぐらいやるじゃん。
もう1回最後にやろうとしましたからな、あのとこ。
それはひょっとして、とかって。写真がまた全部違うポーズだな。
いい加減にしろよ、お前って感じでした。
あの人が完全に変なお色気枠になってる。
はい。
あそこはテレビでやんなかったの？
まあ、全然そこまで行ってないんですよ。ああ、そう。うん。あの、ちょうどインカラマツさんが出てきたところで終わっちゃいましたから。まあ、2期もね、決まってますけどね。鶴見中に最初に捕まった時に、小樽で、あの、団子の串をこう、ほっぺたに刺されるっていうところがあって、で、そこの団子を食べるっていうシーンがある、まあ、あったんですけど、そこの元になった団子屋さんとかも行ってきましたよ。
へえ。コラボってた？コラボってない。
コラボってはいないんだけど、あれ、僕ね、割と早い時間に行っちゃったんですよ。
ああ
、お店はもう開いてたんですけど、あの、で、そこで、まあ、喫茶室があるんで、お団子注文して、あとコーヒー頼んでって言ったら、ふっとこう、顔を上げるとですね、窓のところになんか、喫茶ルームが、もうちょっと遅い時間から開始みたいなことが書いてあったんですよね。
へえ。
うん、でもなんか何にもなんか、言わずに出してくれましたから、もう、うん、ちょっと早く行っちゃって申し訳ないことをしてしまいました。大変ありがたいことでございます。だから、なんだろう、出て行くときに、すいません、時間早かったのにって声かけようと思ったんですけど、俺が食べ終わる前に、また女子高生ぐらいの子たちが3人ぐらい入ってきて、やっぱり注文しちゃって始めちゃったんで、もう言うわけでもいかないから、そのままごちそうさまして帰りましたけど。
まだこっちほどギスギスしてないんじゃないの？そう、ね、割とそのいい意味でルーズなんじゃないの？
まあ、旅人さんに温かいみたいな感じでした。
ああ、いやもうこっちの方の店なんて開店10時だっつって10時に行っても未だに準備とかやってたりしやがるからな。
そうですね。
もう僕があのこう開店時間に行ってまだ段ボール箱とかいっぱいあるのとかって大嫌いだから。
本屋さんなんか特にそうですね。
うん、うちの近所のみんな潰れちゃったけどさ、みんな本屋そんな感じだったもんな。
ああ、
そんだったら開店時間を1時間遅らして全部やっとけよっていう。
北海道から帰ってきたら、うちの駅前にあった本屋がなくなってましたね。
そんなことだから潰れてしまうのでは。
いや、本当にそうですね。いやーもうね、駅向こうにも何軒かあったんですけど、僕が引っ越してきた当時は。今、4軒あるうちの3軒なくなっちゃいましたから。まあ、あとは駅ビルにあるやつだとこだけですよ。
いやー我が町では本屋さんとゲームセンターはもう絶滅したんで。
そうですね。ゲーセンはなんか復活運動みたいなのがあって、うち駅前復活したらしいんですけど、まあ行ったことないんで。
復活したって言って何やんの？
わかんない。ガンダムとかあるんですかね、バーサスゲーム。
あの辺の大型筐体はお金かかりそうだけどな、ゲームセンター側が、うん、ほんの20年ぐらい前まであの昔住んでたところにはインベーダーハウスっていう看板があったけどな。インベーダーハウスって30年ぐらい前じゃねえのか。
インベーダーか。
ずーっとその看板だけは残ってたけど。
もういや、ないとないで困るんですけどね。あ、こんな本出てたんだみたいなのがなく、あのそういう機会減りますからね、やっぱり。
小説とかもね、昔はこう会社の帰りとかに行って買ったりしてたけど、今もう完全に Kindle で買っちゃってるから小説も買わなくなったしな。
丸さんとかみたいに読みたい本とかジャンルとかが決まってる人はね、探しはすぐ出てくるからいいと思いますけど、なんか資料に、あ、これはなんかいい資料になりそうだみたいなのやつってなかなか、目的持って探すってわけにいかないですからね。
ああ、本屋さんに行っても、どうせほら、ビニールに入ってて中見えないからさ、確認できないから、高い資料本も買えないし。
そうですね。まあ、それは、あれでも一緒ですけどね。ネットでも一緒ですけどね。
まあ、何ページかサンプル見れればな、まだ。あと、まあ、ネットのレビューを見るとかね、ブログとかで買った人の感想を見るとか。
いやー、ネットの Amazon なんかでもそうですけど、探しにくいったらありゃしませんから、もうちょっとその辺なんとかならんかなとは思いますが。
読書量めちゃんこ増えたけど、全部 Kindle だもんな、僕。
まあ、Kindle 慣れるとき、ね、Kindle の方が読みやすいですからね、なんだかんだで。
Kindle でみんな本買ってよ。ホーミラギャのアニメ化いつだよ。本当にロボットも出るし、女の子もいっぱい出るんだから、いいアニメになしてよ。アニメの企画がないとかって言ってるさ、ところはさ、ここにあるから。
そうですね。しかもなんか今だったらロボットなんて 3D でやりゃいいんだから。
うん。はあ、本当ですよ。今からちょうど企画を立ててアニメ化になる頃にはね、F1 のホンダもいいとこ走っててね、F1 相乗効果でいい感じになるよ。うん、今は結構ビリ争い状態だけど。
あんまり結びつけようという人もいないんじゃないかな。
あの、モデルとなってる F1 がまあ古いですもんね。大層な
古い。大層古いですよ。20年前ですもん、だって。
だってもう主人公の乗ってるのがザウバーだけど、今ザウバー白一色ですからね。
あ、そうですね。
うん、
フェラーリ
とマクラーレンぐらいじゃないですか、残ってるの。ウィリアムズも一応残ってるか。あ、まあザウバーもいるか。
俺どうやってたんだ、三強っていうのを設定してたじゃないですか。三強のうち、まあ、まるっきり F1 と同じっていうわけじゃないからあれですけど、マクラーレン、フェラーリ、ジョーダンですよ、だから。
まあ、ジョーダンが。黄色いのがいたもんね。
実際、ジョーダンが三強のうちに入ったことはないですけど、そりゃ。
うん、
まあ、ベレトンとかあった時代ですからね。
ああ、まあ、だって、プロストがまだあった頃だもんね。
そうですね、ありましたね。
今やマクラーレンとウィリアムズビリ争いするような状況ですよ。
まあ、ホンダ次のあれも決まったみたいでいいんじゃないですか。レッドブル？
レッドブル？レッドブルホンダ、うん。レッドブルホンダで優勝争いできないとさすがにホンダも文句言われるんだろう。今怒りの矛先マクラーレンに向いたからいいけどさ。またホンダに帰ってくるぞ。
まあでも、守備よく優勝争いに絡んだりなんかした日には、まあね、3期ではなし得なかった栄光の日々が。
まあね、やっぱ勝たないと盛り上がらないですからね。
そうですね。
ワールドカップ盛り上がってんでしょ見ました今世間ではワールドカップっていうもんやってんでしょ、
まあ、昨日の夜もやってましたよ。イングランド勝ったりとかね。
何も見てないですけど。
ああ、私は一応日本の試合とか見てましたけどね。
ああ、どうでした、あった優勝。
まあ、あんまりこの辺を言い出すとは、僕はサッカーは全然わからないので。
未だにオフサイドってわかんないよ。
オフサイドはまあ全然。野球とかの複雑なルールとかに比べれば全然シンプルですけど。多分何度説明しても丸さんわからないと思
う。そんな難しくないですよ。あれですかね、世の中ってこうサッカー好きな人ってすごい多いの、実は。
サッカーどうなんですかね。
あのサッカーの印象がさ、あのこう、なんかすげえワールドカップやってて、わーってみんな言ってるからさ。
ええ
ー。ワールドカップ絡みのニュースをチラって見るとさ、金髪とかに染めててさ、相変わらずチャラチャラしてんなって印象なんだけどさ、ここ、なんかサッカーってずっとチャラチャラしてる印象だけど。
現地に行ったレポーターとかを見てもなんか、ものすごくこう興奮したようにこうやってるけど、いい大人が何やってんだろうな、みたいな感じで見ちゃいますからね。
なんだろうな、いや、すごい、こう、まあ、今年は特にさ、ル・マン・トヨタ優勝とかあるしさ、わーってやってるのはわかるんだけど、わーってやってる騒ぎ方加減がなんかサッカー違うよね。
そうなんですよね。そこまで興奮するようなことじゃねえだろうみたいな感じ、
ね、隣でこうすごい騒いでるから僕も騒がなきゃっていう、こう同調意識が全くないんでこうあ、なんか興味がないもんはと、まあ、こうなんだろうが興味がないという。
今回はいわゆる予選リーグっていうんですかね、あれの最後の試合の時にいろいろ物議を醸しましたが、
僕の方ツイッター、みんなさ あの、こう、サッカー関連の、その、中で、どっかのチームがさ、なんか、こう、ゴロゴロ転がって痛がってる、あれが面白かったな。
ネイマールですかね。
ネイマールローリングか。名前までついちゃってて。サッカーくらいじゃないだね。わざとやられたふりする練習するの。
ネイマールは特にひどくて、もういろいろこう、世界各国でネタにされてるみたいです、ね。
あの動画は面白かった。
どこまでも転がっていく
んですよ。あれは何？でも、インチキなの？当たってないのにあれやったの？
今回のワールドカップから導入されたのに、ビデオ判定のルールがありまして。
今までなかったんだ。
まあだから、ああいうのも増えてきたしっていう、まあ僕も前々からそういう感じなのが、サッカーどうなのとは思ってましたから。
あのさ、こう、男らしくないし、スポーツマンシップにも乗っ取ってないしさ、情けないって思わねえのか、あれやってて。
あれで結局そのファールを取ってもらえればこっちに有利に働くからっていうので、で、結局それが、近年エスカレートしてきてたんですよね。で、それがあったから逆に公平に判断しようっていうことでビデオが多分導入されたんだと思うんですけど、今回のルールだと、そうやって審判を騙そうとしたら逆にペナルティくれるようなルールになってますね。
あれはダメだったんですか？
ネイマールが食らったかどうか知りませんけど。
いや、あの転がりっぷりはなんか面白かったなって。あそこしか見てないからさ。ゴロゴロゴロゴロ。漫画みたいに転がってたから。
もう世界各国の人からあれはどうなのって言われてますけど。
あれインチキだとしたらもうちょっとうまくやれよと思ったけど。
まあ、あの日本代表の、まあね、予選リーグの最後 の、 無気力試合みたいなやつも相当言われましたけど、あれもね、考えさせられる事件ではありましたよ。実は僕はあの F1 でも似たようなあれがあって、チームオーダーってやつがあるじゃないですか、
うん、
で 僕は実はそのサッカーで日本代表を擁護する人たち、まあ、サッカーファンは特にそうなんですけど、たくさんいたんですけど、僕もどっちかっていうとそっちの立場だったんですよ。
チームオーダー派なの？
チームオーダー、別にチームの戦略なんだからいいじゃんって思ってたんですけど
一時期チームオーダー禁止になってたじゃんね。
そうそうそう、
チームオーダー禁止になってたけど、あの命令の出し方がさ、あのチーム譲れじゃなくてさ、後ろのやつのが早いよ、分かってるよなっていうさ、まあ、あのオーダー出してないけどさ、けどねっていう、何の規制の意味もなかったっていう。
あのね、だから結局ね、何が問題かっていうと、別にいいんですよ、ルールの中でやってるからどうのこうのっていう、その擁護してる人の論理とか、あれね、全く意味ないんです、その人たちの論理って。結局、日本代表がやってることを全部肯定するっていうバイアスがかかってるから、もうあれは論理としては全然意味なくて。で、周りの、その、世界各国の人が なんでそれダメだって言ってるかって言ったら、単純にこう、スポーツっていうものは、最後まで、その、正々堂々とこう力を出し切って戦うものだっていう幻想があるからなんですよね。それを裏切られるのが、やっぱり許せないっていうところがあって、まあ、チームオーダーもそ
れ。いまいちよくわかんないけど、ない。日本チームは、勝つためになんかこう、めんどくさいことをやったの？
めんどくさいっていうかですね、得点としては負けてたんです、その時。でも、もう一個同じリーグの試合が別のところで行われてて、そこの試合結果によってはこのままこの点差を維持すれば予選突破できるっていう状況になったんですよ。
で、いやでも勝つに越したことはないんでしょ。
そう、勝ったらもう文句なくいけるんですよ。だからそこで勝ちになんでいかねえんだっていう気持ちが、まあ、当然選手も持ってたでしょうし、見てる方もそう思うわけなんですけど、
負けてもいいの？
負けてもよかったんです。で面白く、その状況は非常に特殊で、もう相手チームは予選リーグでずっと負けっぱなしだったんですよ。でも、もう全敗ってわけにいかないから、1回だけは勝ちたいっていう時にちょうど1対0で勝ってたんですよね。だから相手と日本側の利害が一致して、もうこのままボール遊びしてればお互いの望む結果になるっていうことで、ブーボールをパス回ししてて、結局10分ぐらいこのダラダラダラダラやってて終わったんですよ。
なんとなく日本のサッカーの印象っていつもパス回ししてるって印象だけど
まあまあそうなんですけど、でそれが世界中の批判を浴びたわけですよ。 で、日本はどちらかというと日本のファンは擁護する意見が多かったんですけど、まあまあ、さっきも言った通り、うん、その最後まで力を出して戦うのがスポーツの正しい姿だっていう観点から見るとっていうか、だからこそ許せないって言われて、で、うん、僕はどっちかというとそのなんていうんですかね、チームオーダー肯定派だったんですから、うん、まあ、どっちかというとその戦略上それもいいんじゃないのっていうスタンスのはずなんですけど、やっぱ考えさせられましたよね。だから
結局どうせなら勝ちに行けばいいんじゃねえの。
もう、まあ、そう思うじゃないですか、やっぱり、うん、だからそれがそうしてれば
もちろん相手に何の義理もないわけでしょ。
うん、もちろんそうですね。うん、だから
それさ、ま、映画とか漫画みたいに相手の選手負けたら全部こう打ち首とかさ、そういうのがあるわけじゃないでしょ。で、
点を取りに行ったら取りに行ったで相手も負けたくないわけだから、またその戦いになるわけじゃないですか。まあそれが見たかったではありますけどね、うん、あ、だからなんていうのかな、まあ、ドーハの悲劇とかいろいろね、あのうっかり点を取りに行ったばっかりに結局負けちゃったみたいなことがありましたから、慎重になるのも分かる、うん、でも
だって負けてもいいわけでしょ。
負けてもよかった。相手は勝ちたいし、うん、こっちは負けても OK だったっていうところが、あの、試合の特殊な状況だったんですけどね。
じゃあ、真剣にやれよっていう、それは言われるだろう。
そうなんですよね。で、結局その、F1 なんかでもチームオーダー、まあ、結局、あの、意味はなかったかもしれないですけど、チームオーダー禁止されたわけじゃないですか。うん、ってことは、禁止されるような行為だってことには間違いないわけですよ。
だからあ、まあ、なえるっちゃなえますからね。
あれは肯定しちゃいけないんだろうなっていう。だから、僕は、まあ、チームオーダーもありじゃないかという派ですけど、うん、やっぱり、あの、世間一般には良くないと認識されてんだなって、そこは忘れちゃいけないような気がしますよね。
ああ、今の F1 が、こう、いまいち、こう、なんか、うんって言われてるのは、やっぱ全力感がないから、あの、温存しなきゃいけないからさ、
そうなんです
よ。全力感がないところがやっぱりみんなうーんと思ってんだろうな。
だからルールなんてそれをこうどうにかしようと思っていろいろ工夫して変えたりとかしてたじゃないですか。結局ね、あれなんですよ、昔の F1 なんかも燃料の補給がなかった頃って結局燃費のことを考えなきゃいけないから、あのペースを落とさざるを得ないみたいなところがあったじゃないですか。だから そうなる程度そのコース上でのこう争いもなくなるしっていうので、じゃあルール改正するかって話になっていくじゃないですか。だからやっぱ見かけ上のあれとね、戦略上のあれっていうのはやっぱり、まあ、ちょっと考えるべきだと思いますね。
僕今タイヤ交換義務っていうのがどうにも気に入らないんだけどな。あれ結局シャッフルさせるためにあるんでしょ。必ず1回交換させなきゃいけないって。でもなんとなく見てるとね、持ちそうなんだよな1レース。
でも逆にね、あれその全力で走れるあれを短くする、つまり一本で全部持つぜって話になっちゃうと、それを温存して走るっていうことになると、
まあね、
抜いたり抜かれたりみたいなのが減っていっちゃうじゃないですか。
うん、
そうだから結局ね、見かけ上エキサイトする方がいいんだっていう話になるんですよね、あれって。だから燃料補給も、まあ、当然やらした方がいいだろうしっていうことですけどね。
じゃあインディーカーみたいにすぐイエローを出しちゃうとか。
まあスポーツはそういう意味では正々堂々と勝負させるのはなかなか難しいですよ。
あの、こう全力を出してるようで、こう実は全力出してない練習もした方が良かったんじゃないの。あの、こう、まあ、わざと痛がってる練習だけじゃなく。
そうですよね。
うん、すごい、すごい、俺は一生懸命やってるぞってダラダラするっていう。
でもやってるふりをするってね。まあ、どのスポーツでもそういう問題はね、つきまといますよね。
いわゆるあれですね、ゲームで言う、ナメプってやつですね。ナメプレイってやつだね。
まあだから、うん、まあさっきも言いましたけど、忘れちゃいけないのは、ルールで許されてるからといって何をやってもいいっていうわけではないっていうところが、まあ、それを、まあ見てる方は求めてるということですね。
でもサッカーなんてそんなこと他のチームもやってそうな感じするけどな。
まあ、多かれ少なかれありますよ、もちろん。
自分の国じゃないから文句ぶたれてんじゃないの？
じゃあ君らが同じ立場に立ったらどうしてたって話ですよね。うん。だからまあどこの国も、まあ半分ぐらいやったんじゃないのっていう気がしますし。
敵がわざと勝たせるなんてことするかな。
まあ理解が一致すればね、全然。それでも。
それによって賞金額が変わってくるとかさ、こう国の交渉ごとになってくると色々あるかもしれないけど。
ええー。 まあそこでだから日本が強引に勝ちに行って、要するに相手チームのそのメンツをね、ズタボロにするみたいなことになったら、それはそれで恨まれたでしょうし。
そうか。わざとこう舐めたプレイしてる方がメンツはこうあれバカにされたって思わないのかな。
あれを勝ったっていうのもどうなのみたいな話もありましたけど。
で、まあ、でも今回だから、ね、チームっていうのは結局どうなったのその後。
あ、日本チームですか、うん、まあ、ああいう無様なっていうあれでもないですけど、その、かっこ悪い真似までして、まあ、決勝リーグに進みましたけど、初戦で敗退しました。
お
まあ、ただ、今、ベルギーなんかも4強まで残ってるんですよ。準決勝まで残ってるんですけど、そのベルギーに最初2点先制して、で、3点入れられて負けたっていう。
お
まあ、検討した方だと思います。
へえ。
まあ、ベルギーが攻撃型のチームだからっていうせいもあるとは言われてますけどね。だから、うん、入れるのはそんなに難しいことではないらしいんですけど、そうは言っても、前半を0対0で折り返して、後半で先に2点入れて、あ、もしかしたら勝ったかと思ったら3点入れられて逆転されたっていうのは、うん、ちょっとショッキングでした、うん。ではありましたけどね。
ベルギーの国の印象が僕は、ワッフルとスパフランコルシャンしかないんですけど、この2つしか。
あ、そのぐらい、その2つぐらいあればいいですよ。大体の人は大体ワッフルしかないですか。
国の情報がそれしかないもん。
まあ今回はね、強豪国って言われてるところが軒並み敗退しちゃったりとかして、割と番狂わせが多かったですから、まあそういう意味では、最初のね、下馬評ではもう日本なんかボロクソに負けて帰ってくるんじゃないかみたいな感じでしたけど、まあ一応残っていい試合しましたからね。まあ良かったんじゃないですか。
昔こう会社に行ってた頃は通勤中の車の中でよくジョン・カビラがね、あの人たちサッカー大好きだからさ、よくラジオでサッカーのことすごい言ってたけど、今こうサッカーの情報が一切入ってこなくなっちゃったんで、ただワールドカップやってんだなーっていうのはツイッターの鬱陶しい実況でこうわかるからさ。
そうですね。
もうみんなそんなサッカー好きなのかっていうくらい騒いでたから、
いやサッカー全然興味ない僕でもワールドカップになってテレビでやってれば、まあ、ちょっとつけてみたりとかしますからね。僕はあれですよ、割と世間のお祭り事は割と迎合するタイプなので、オリンピックにしても何にしてもやってれば見ちゃうっていう。
いや別にやるなとは言わないけどさ。普段見ているサッカーとワールドカップのサッカーとの区別が僕つかないんだけど。
まあ俺も似たようなもんですけど、
う
ん、
まあ多分普通の人が、うん、ホーミュラン日本と F1 の区別つかないだろうなっていう。
まあそんなみんな F1 みたいな、
うん
うん、まあまあ思い起こせば昔丸さんのところにお邪魔した時にちょうど日韓のワールドサッカーアップやってましたけどね。
ああそうなんだ、
うん、そんな横浜経由していくじゃないですか。横浜人ごった返してましたよ。
ああはいはいはいはい、うん、ああ横浜、うん、あの辺の人たち今何やってんだろうね。サッカーでウェーってやつだしと。
今でもウェーってやって
る。ほっぺたになんかマーキングとかして
た。はいはい、やってましたやってました、うん。で、青いユニフォームみんなで着てね。やってましたよ。
頭に何の疑問符もつかないでわーって騒ぐのきっと楽しいだろうね。
まあそういう意味では一種のお祭りですからね。
うん、
ああ。
僕もあスポーツのさ、こうスポーツを集団で見に行くっていうのでヤジが僕嫌いだからさ、サッカーはどうなんだろうな。野球はとにかく子供の時に行った時に大人がすごいヤジをしてるのが嫌で、もう行きたくなくなっちゃったけど、サッカーはどうなんだろうな。ヤジもそうだけどな。
どうなんですかね。
サッカーファンは過激そうなイメージだけど。
ちなみにマルチさん、スポーツ観戦したのってそれ以外になんかあります？
ないです。
僕は野球と F1 ぐらいですかね。
F1 の鈴鹿で撮った生録はいつかここで当時のいかにうるさいかっていう生録音声を。F1 マシンがどんだけ音うるさいかっていう。
まあいいですよ。あの時はスマホとかね全然なかった時代でビデオとか持ってかなかったんですけど、録音機材を持ってって録音したっていう。で目の前走る車が何だとかっていうのは手書きでメモっていったっていう感じでした、
ね、一応判別はつくんだね。
うん、ものによってはそうですね。無限ホンダのエンジンとかはちょっと音が高いんですよね。
あれ録音したのってどこ、場所どの辺なんですか？
ね、あれは最終コーナーのあたりなんですよ。
さ
最終コーナー立ち上がって直線にかかる
あたり。割とじゃ近いとこなんだ。
うん、結構近いです。だから。
そんであんでうるさいの。
グリッドにその20何台って並んだ時に最後尾がちょっと見え、ケツの方が見えるかなっていうぐらいです。
ああ。
うん、だから
鈴鹿のちょっとなんかあれだね、今のテレビで見ている F1 からは想像つかないぐらいの騒音だなあれ。
そうですね、あれはだってあの場内でね、ラジオの放送やってるんでそれを聞きながら見るんですけど、そのラジオの音量を最大にしてても F1 が前を通ると何も聞こえなくなるっていう、
うん、
もうそのぐらいの音量ですから。
あれって V10？
V8 と V10 ですね。あの頃は12はもうなかったです。ああで、だから、スチュワートとかあの辺が V8 だったはずですよ。
フォードエンジンの。
ああ、そうそうそう。フォードコスワスのね。
ああ、またあの時代のエンジンに戻したら ANA の。
V8 のエンジンはね、前を通るとね、その、ケツの骨に響くような振動が来るんですよね。V10 と違って。
うん、
で、まあ、今、ちょうどね、7月に入ったところなんで、新しいアニメも始まってますんで、次回はじゃあアニメ
の
話から、うん。あ、そうですか。もう、僕はぼちぼち何個か見ましたけど。
うん
うん、まあ、当然、いい感触のやつもね、ありますから。
またその辺も多いよ。
まあ、これおすすめですみたいなのがあればいいんじゃないですか。別に最初の5分で切ったみたいなやつを別に言わなくても。はい。というわけで、まあ、今日はこのぐらいで、
はい。
感じで。では、次回もお楽しみに。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。